日常に潜むエンタメニュースゆるためちゃん。この番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるとカジュアルにお届けする番組です。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify、 YouTube などで配信しております。今回のトピックは最近のライブ事情ということでご紹介していきたいと思います。最近ね、最後にポッドキャストで紹介したのは何のコンサートライブだったか、まあ直近だとジャンルを問わずに言うと1個前に、オペラのフィガロの結婚行ってきたっていうのが、これは何年も前から行きたかったやつなので、収録もしたんですけれども、その前だとあんまり思い出せなくて、ブラックピンクとかはそのぐらい前までになっちゃうのかなっていう感じのイメージなんですけれども、明日久々にライブに行きまして、かなりこれまで行ってきたライブ、まあこれまでもかなり幅は広いと思うんですけど、あんまりないタイプの、ライブで、なんとバンドなのかな、ウーバーワールドのコンサートライブに行ってきたいと思います。ウーバーはぶっちゃけほとんど曲は知らなくて、今日ようやく Spotify の、なんだろう、アーティストの、最新アルバムのタイトル名でツアーがあるので、最新アルバムを聴いていたつもりなんだけど、おそらくシャッフルで、古いものにも回されて、まあとりあえず一周したんで一回聴いたぐらいなんですけど、多分昔の曲を数曲ぐらいしか知らないんじゃないかなーっていう感じの情報量で、大阪城ホールまで行ってきたいと思います。なんで行くかっていうと、そこにチケットがあったからっていう感じなんですけど、機材開放席の案内が出てたのかな、それで行きたいと思います。また相当面白かったら、ポッドキャストに収録されるのかなと思います。で、直近で申し込んだのが2件他にもあるんですけれども、韓国の音楽番組、以前もなんかポッドキャストで話したような気もするんですが、ミュージックバンクという韓国の音楽番組がありまして、日本でいうミュージックステーション M ステの特番みたいなね、生放送かどうかは知らないんですけれども、まあライブ会場でライブしながら収録するっていうタイプだと思うんですね。で、韓国の番組がなんで日本でやるかっていうと、多分大々的にやる感じで、韓国と日本で開催するみたいなんですね。で、日本は埼玉でやるみたいで、久しぶりにその遠出するようなコンサートにえいっと申し込んでみたんですけど、無事に外れました。最後に遠征したのというか、東京に行ったのは、コロナ後っていうかコロナ禍中、今もコロナ後っちゃコロナ後なんですけど、に、まあ友人について行って、デザフェスに行ったんですけど、それ以来東京とか行ってない気がするので、なんか東京を越えて北海道に旅行に行った話は、以前ポッドキャストでましたんですけど、それ以外はあんまり遠出してないので、あ、久々の遠出になるし、なんか埼玉だとスーパーアリーナぐらいしか行ったことないので、西武なんとかかんとかっていう知らない会場だったので、ちょっと行けたら面白いかなと思ったんですけど、無事に外れました。なんですが、またすぐ新しい案内が来てまして、VIP 席の案内が来てたんですけど、おそらく、通常チケットが2万円ぐらいで、VIP が4、5万してたと思うので、プラス新幹線代とかってなっちゃうと、7万円とか、一泊するとしたら、8万円、1万円ね、プラスホテル代みたいな感じで、10万円近くなっちゃうっていうね、結構えぐい感じなんですけれども、まあ、 一堂にね、そういうアーティストが見れるっていう。以前ね、大阪でも京セラドームでやってたんですけど、さすがに土平日で3日間やってたんですね。さすがに行けなかったので、なかなかあんまりね、今後もやるかもわかんないし、ケプラなんて、活動期間が決まってるアーティストも出演予定なので、次あるかもわかんないのでね、まあ面白そうだなと思って申し込んだんですけど、無事外れました。チャンスがあったらもう一回、VIP はちょっとそこまでいらないんだけど、申し込むかなという感じです。で、もう一件。大阪の出身のアーティスト、アイコなんですけど、なんかTikTok で、アイコのグッズをつけてる人には、アイコが自ら声をかけに行くみたいなのとか、ファンのことを渋谷かどっかって、なんか地下鉄がもう終電終わってしまっちゃって、階段のところに座って一緒に話してたみたいなのを見て、お、これはアイコは面白いぞと思って。どんなきっかけだよって感じなんですけど、それで行ってちょっとグッズでも買ってみようかなと思った次第です。まあグッズだけだったらおそらく、会場に行けば買えると思うんですけど、せっかくならね、ライブも見てみたいなと思って、申し込んでみましたが、無事に外れました。いやーさすがに今何周年ぐらいのアーティストなのかわかんないけど、おそらく宇多田ヒカルぐらい、もしくはそれ以上の芸歴があると思うので、そうすると25年以上ぐらいやってんじゃないかなと思うんですけど、まあさすがにそこまで行くと、まあ、K-POP のアイドルもこのミュージックバンクみたいに、しかもまあいろんなアーティストが出るんでね、まあ TWICE だけとかブラックピンクだけとかでもチケット取りにくいのに、いろんなアーティストが出てるから、そこのファンの人たちが一度にチケット争奪してくるので、取りにくいんですけど、K-POP も若手は。若手はっていうかまあ、そもそも日本に来てるのがありがたいので、交通費がその分浮くので、みんな多分好きな方は行くとは思うんですけど、やっぱり日本のアーティストもレジェンドというか、長く活動されてる方はそれだけ支持があるということなので、宇多田ヒカルももう本当に全国ツアーでギリギリ前取れたのが埼玉スーパーアリーナだったんで、最後の宇多田ヒカルのツアーは埼玉まで行ったんですけど、アイコもやっぱりね、大阪出身ということで、大阪多分人気なのもあるんじゃないかなと思うんですよね。取れなかったですね。ちょっと逆に気になってきました。どんどんアイコ、友達にアイコ好きな子いるんでちょっと普段のねライブ状況とかも聞いてみたいなとも思うんですけど、アイコね一回行ってみたい。大阪出身だし面白そうだなと思ってます。まあ直近で申し込んでるのはそのくらいなんですけど、以前もなんか話してた、ちょっとねめちゃくちゃ名前間違えて言ってたんですけど、高島ちさ子さん、バイオリニストの方なんですけど、その人のコンサートも行きたいなぁと、ライブとコンサート言い回しがね、ちょっとあれなんですけど、行ってみたいなぁと思ってるんですが、ちょっと日程がどうかな、合わない、もう来年なんですけど、けどね、もう結構チケット埋まってましたね、売り切れ売り切れって。なかなか大変ですね。で、どこかのポッドキャストでも聞いたんですけど、サザンオールスターズのコンサートにも行ってみたいんですけど、茅ヶ崎って金沢県ですかね。多分ね、もうそのぐらいまで出向かないと行けないんだろうな。見れないんだろうな。関西にはあんまり来なさそうだなっていう感じがしますね。本当にもうレジェンド級ばかり取りづらい。被災市場も全然取れない。小田和正も瞬殺でなくなる。なかなか大変ですね。だからこそ、ちょっとポッと目に入って、行けそうなウーバーワールドに行ってみるっていう感じではあるんですけど、ちょっとね、予習もだいぶいつもより浅いので、本当にアーティスト名を知ってるぐらいの感覚でね、申し込んだので、いつもよりだいぶ、熱も低めなんですけど、まあ、逆に言うと低いからこそ、 一番知っている曲がもしも聴けたら、とってもそこだけは上がりそうな気がしますね。っていうのが少し明日楽しみかなと思います。そして大阪城ホールはいつぶりだろうな。記憶の限りエスパが浮かんでくるんだけど、エスパとか、エスパは今年行ったのかな？去年行ったのかな？と、なんか多分去年の冬ぐらいに行ったドリカムのコンサートが思い浮かぶんだけども、なんかそれ以来ですね。さらにバンドで城ホールはあんまり覚えてないんだけど、いつかの大阪のラジオ局 FM802 のなんかフェスみたいなので何組かアーティストが出るっていうので見に行ったんですけど、それもかなり前だったので、いや、それ以外のロック系のイベント、それも結構前なのでもういつなのかも覚えてないんですが、まあ、ロック系で言うと椎名林檎率いる東京事変とか、そのぐらいしか見たことないのかな。バンド、木村カエラはバンドになるのかな、 J-POP、 うん、よくわかんないけどジャンルが。あとはいつか見たアブリル・ラビンとかね、そのぐらい遡っちゃいますね。というわけで久々のバンドサウンドを楽しんでいきたいと思います。一個前はオペラなのに、そこからバンドサウンドに行って行くというね。で、普段はよく未だに K-POP の YouTube もよく見ております。で、最近、まだご紹介できてないんですけど、まあ、趣味にまつわるポッドキャストを聞いておりまして、まあ、それで気づいたのが、なんか、例えば私の趣味は何かって聞かれたら、まあ、ライブによく行ってる？他の人よりは。っていう感じなのかなと思うんですけど、一人のアーティストのライブに行きまくってるっていうよりかは、いろんなジャンル、いろんなアーティストに行ってるっていう感じで、何を見に行ってるかって、すごく、変な感じですけど、簡単にまとめると、視力検査と、なんていうかな、視力検査に近いかもしれない意味がわかんないと思うんですけど、まあ目は、視力は悪くはないんですけど、遠視を持っておりまして、なんか若年性の遠視らしいんですけど、で、まあ、簡単に分かりやすく言うと、老眼鏡のメガネをしてるんですね。だから、遠くを見る方がいいんですよ。近くでスマホとか、座ってパソコンとかを見るよりは、映画館で、なんか、調べたんだけど、目が疲れやすいんですね、近くのものを見ると。そうすると、4メートル以上離れた方がいいっていうことで、以前住んでいた家の、リビングっていうか部屋から、玄関までをメジャーで測ったらちょうど4メートルだったんですよ。もう、家の端から端を見てないと疲れるっていう状況で。今日もね、久々に久々にっていうか、まあ、外を歩いてて、まあ、服屋さんとかに行ってたんですけど、鏡を見たら目がすっごい真っ赤で、めっちゃ目疲れてるのに、めちゃくちゃスマホ見てたなと思って。で、今日はもう早めに、夜8時なんですけど、今ベッドの上で収録しているんですけど。で、だからこのポッドキャストも、もっと耳で楽しめるものがあったらいいなと思って収録してるんですけど、結局ね、編集しちゃうとスマホ見てるんで、そうすると疲れちゃうので、できるだけ編集せずに取って出しみたいな形で、に近い形で、まあ、多少加工はしているんですけど、出しているっていうことで、視力検査と目の保養に行っている。なおかつ、まあ、普段、例えば K-POP だと、2D で、なんか、アニメに近いのかな？声優さん 2.5 次元みたいな。普段画面で見てる人たちを、立体で確認しに行っているみたいなところと、まあ、生で本人たちが歌ってる声を聞いてみたいっていうのと、 あとは意外と重要なのが、まだ行ったことない会場に行ってみたいなっていうのが意外とあったりするんですね。例えば大阪城ホールだともう何度も行ってるのであまり面白みもないんですけど、例えば最近気になってるところはまだ行ったことないフェニーチェ堺っていう大阪の堺市にあるあのホールなんですけど、山下達郎とかキャリーパミュパミュとか高嶋ちさ子さんとかなんでそこだけさん付けなのかわかんないですけど、その辺が最近なんか使ってまして、まあ他のアーティストの方も使ってるんですけど、まあそれで気になってるっていうのと、あとこの間行ってきたオペラを見に行った佐賀の琵琶湖ホールも初めて行けたのも面白かったですし、まあ日帰り旅行的な感じもあって面白いかなと思います。まあうまくまとめられないんですけど、というわけで最近の旅行事情でした。というわけで今回のトピックいかがだったでしょうか。最後に最近の旅行事情でしたって言ったような気がしたんだけど、ライブ事情でした。うん、そんなわけで、直近でね、直近っていうかまあ本日なんですけれども、あの噂のジャケ劇に、応募させていただきました。おそらくもうそろそろあと3日で終わる感じだったんですけど、もうほぼ目標達成見込みっていう感じがしますので、まあ気になる方はお早めに、まだ2000円の枠、ジャケット表示する枠は空いてたので、まだ応募してないポッドキャスターの方とかがいらっしゃればぜひね、覗いてみてもいいと思いますし、まあ単純に遊びに行くのもいいと思いますし、なんとトークイベントで、ゲスト一人しか私は存じてないんですが、イラストレーターの中村祐介さんが、オンライントークイベントみたいなので、ゲストとして出演されるということで、なんか相当、濃いっていうか、大物ゲストが登場するんだなっていうのが、なんか、思ったより大きいイベントになってきたなっていう感じです。で、中村さんといえば、実は私、なんでしょう、イラストじゃないな。多分、唯一行ったことのある、ポッドキャストのオンライン収録会に行ったことがありまして、なんていうとこだったっけな。ナンバーあたりで、収録があって行ったんですけど、とか、まあ、本を買ってサインもらいに行ったりとか、したことがあって、ありがたくも、ツイッターもフォローいただいてたり、ポッドキャストアカウントじゃなくて、個人チャットの方で、相互フォローさせていただいてるみたいなような感じなんですけれども。中村さんの話はなかなか論理的なので、まあ、イラストの話、もちろん本業なのでお詳しいと思うので、イラスト好きな方、イラストレーター目指してる方、イラストを仕事にしてる方なども楽しめる内容となってるんじゃないかなと思います。あとなんか話したいことがもうちょっとあった気がするんだけど、ありましたね。というわけで、今朝まですごく、今朝じゃないな、昨日の夜か。昨日の夜も、PC ゲームしたりして、まあゲームした後って目が冴えるじゃないですか。夜の0時ぐらいには終わったと思うんですけど、違うな、日をまたいでたな。1時ぐらいには配信終わったと思うんですけど、まあその後もね、すんなり寝れず、結局2時ぐらいまで TikTok 見てた気がするので、なんかそれも目に来てる原因だと思うんですけど、 朝起きてからもかなり長いこと TikTok 見てたので、時間溶かしちゃってんなと思いつつ、まあそうこうしてるうちに、大学の提出物の締め切りが今日の13時までだったんだけど、さっき夕方に買い物行ってる時に、ああもしかしたらいつもなんか昼で締め切りなってるから終わったかもなと思ったら、案の定終わっておりました。ライブのチケットとか申し込んだりクラウドファンディングとかしてる場合じゃないんだよね。何してんだろうと思いつつも、そんな日常を過ごしております。まあそのとりあえずね、なんていうの、授業分は逃したんですけど、あと多分6、7教科分ぐらいはレポート出さないといけないので、レポートも出さないといけないですし、仕事の試験もおそらく来月の中旬ぐらいだったと思うので、そちらもやらないといけないのに今日何もやらずにやってないですね。ちょっとまずい。どちらかというとどっちもまずいけど、後者の仕事の資格を取る方がちょっとメリットが、資格手当とかがねあるので、結構ねでかい手当があるので、ちょっとそちらも頑張りたいですし、なんか資格が、その資格が最近国家資格になったみたいで、どんどんね難易度が上がってるみたいなので、とっとと取ってしまいたいんですが、下手したらね2年留年してしまうかもしれないので、危なかったりそんなね、他のことにうつつを抜かしてると、ちょっとね1年留年っていうか、なんつういうか留年か、まあしてしまったので、ちょっと早々に終わりたいんですが、授業料が、まあその今回の資格ともう一個取りたい資格がありまして、それを取るとまあ総裁はできるんだけど、というわけでいろいろ頑張らないといけないんだけど、なんかね体も疲れてきちゃって、疲れが全然取れない。いやーこれ長生きって大変だなとか思いながら思ってます。何の話だ。いや本当にまとまってないよね。それプラスね、なんか久々に今日なんか突然、全然違う話なんだけど、 YouTube で最近よく見てる日本語ペラペラの中国人の人がアメリカに行ってたので、まあその人がね、まあ、ニューヨークとサンフランシスコに行ってて、なんかニューヨーク初めて行ったみたいなんですけど、私も以前行った時と同じようなところに行ってたので、ああ懐かしいなと思って、ニューヨークの子で暮らしている漫画家さんがいて、そのニューヨークの暮らしをエッセイ漫画にしている本があるんですけど、その続きが急に読みたくなって途中まで読んだりとかね。またその本もなんか紹介してる気がするんだけどな、ポッドキャストで読んだりして、でもそんなに読まずにとっとと寝ようと思ったけど、ポッドキャストも収録しているっていう、なんかあれなのかな、多動症 HSD みたいな、そんなこと違う、よくわかりませんが、いやまあそっちはまあ別にそれはそれでいいんだけど、体がしんどいのが一番疲れるよね。しかもそんなに何もしてないのにっていう感じなんですが、皆さんどのような健康法話が転じる転じる、普段ねやってるんでしょうか。なんかよくそのインスタグラムで友達がよくね旦那さんと出かけてるんですが、まあなんか日帰りでカフェとか、なんだろうカフェとか謎解きとか旅行とかよく行ってるんですけど、私より年上なんですけど、すごいな、全然疲れないんだなって思ったら、ちゃんとホットヨガとかにも行ってるみたいで、体も動かしてみたいですね。 やっぱそういうのかしないとな。特に最近継続できてないので、あの金曜日もダンススタジオに久々に行こうかなと思ったら、ちょっと仕事終わりの夜9時15分から90分のスタジオなんですね、枠が。ちょっとね、疲れて家に一旦帰ってご飯食べてちょっと落ち着いてたらもう出ないといけない時間なんだけど、動けなくて結局行けずとかね。でそんな感じで10月から始まったクラスに行こうと、なんかモニモニをしてたんですけど、とりあえず今今回で3回逃して、ああ次頑張ろうかなって思ってたら次は代行になってますというね。ちょっとねどうにかしないと同じ暮らしを繰り返してるだけになってるので、ちょっとまたどうにかしたいなと思いますし、また日常のあれこれも、話せる面白いネタもあるんですけれども、この辺にしときたいと思います。というわけでお聞きのアプリなんだっけ、やべ忘れちゃった。お聞きのアプリでフォローいただけるととっても嬉しいです。小学生の作文みたいな感想になってるな。とっても嬉しいです。あとね、感想などもいただけるととっても嬉しいんですけど、確か Spotify はちょっと私のスマホのバージョンとか OS のバージョンとかもあるかもしれないんですけど、おそらく、星だけしかつけられなかったので、ぜひ高評価お待ちしております。 Apple Podcast は私が知る限り星と評価とコメントもつけられると思いますので、多分コメントは編集からもだったと思いますので、まあその辺いただけたりすると嬉しいです。まあもちろんね、Twitter こと X でも、コメントいただけると嬉しいです。なんか今言いたいことがよぎったんだけど消えていった。嬉しいです。あ、そう、なんかねよくわかんないんですけど、今日が土曜日でしょ、金曜日になんかポッドキャストがめちゃくちゃグイーンって伸びてて、あの気づいた時には最近あのAmazonポッドキャストのランキングが調子がいいので見てたら、朝かないつか見たら13位ぐらいだったんですけど、もう消えててですね、多分金曜日に見てたらもっとトップ10以内に行ってたんじゃないかなと思うんですけど、その他のポッドキャスト、なんだろう、アップルポッドキャストはちょっと時間がずれても見れるツールを知ってるんですが、アマゾンミュージックのランキングはリアルタイムで見ないと、確認方法が分かんなくてですね、ちょっと惜しいことをしたなと思ってますので、ぜひアマゾンミュージックでポッドキャストをお聞きの方は、アマゾンミュージックのポッドキャストニュース、エンターテインメントニュースで見ていただけると、もしかしたらたまにひょっこりね、13、4位ぐらいしか見たことないんですけど、その辺にいて、もしかして13位以上に、12位以上でいたらぜひ、キャプチャー撮って、X でゆるためちゃんのアカウントで、メンションつけていただけると非常に嬉しいです。はい。というわけで、レビューやコメントなどもお待ちしております。で、まだ続くのかって感じなんだけど、韓国で、なんか、日本より、台湾より韓国で、なんか一番聞かれてるみたいで、なぜか今。Apple Podcast のランキングはなぜか韓国で1位みたいです。1位じゃないや。私の番組上1位なんですけど、ランキングが。なんか、たくさん聞いてもらって。マニマニ、カムサハミダー。韓国のアイドルの人たちが聞いてたらめちゃくちゃ面白い展開なんですけど。誰が聞いてんの？私の韓国のしてる人、岡部とハワしかいないんだけど。誰？他の人誰？ちなみに最近ハマっている K-POP アイドルは、 今まであんまりご紹介、ポッドキャストでもご紹介しないと思うんですけど、G アイドルのウギです。ウギにハマっております。というわけで、またその辺もね、詳しくどこかでご紹介できたらなと思いますので、また次回お会いしましょう。ケリーでした。どうも、エッセイタイム。